はい、隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。今日ご紹介いたしますピックアップ豊岡の宝は、竹野観光協会にいらっしゃいます服部さん、ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
服部さんは、はい、田島のご出身ではないとお伺いしたんですが、どちらのご出身なんですか？
はい、私はですね、この海の町に憧れて、I ターンにて3年前に滋賀から、竹野の方に移住してきました。
はい、滋賀って結構離れてますよね。
はい、
はい、なんでこの竹野にしたんですか？
そうですね、やっぱり、一番はこの竹野の海の綺麗さに憧れて、30になる前に移住しようと思って、思い切って移住してきたのがきっかけです。
はいはい、竹野のことは結構前から知られてたんですか？それとも何かで調べられてって感じですか？
昔ですね、お父さんお母さんに、この田島には3歳4歳の頃に旅行で連れてきてもらっていまして、
そうなんですね。
で、昔の写真を見てですね、思い返してまたこの地に旅をしに来て、やっぱりいいところだなと思って来させていただきました。
そうなんですね。はい、今は竹野観光協会にいらっしゃるんですよね。
はい、
はいはい、年齢とか聞いても大丈夫ですか？
あ、はい、今、私32歳でございまして。
32歳。
はいはい、3年前にですね、この、竹野に移住してきました。
はい、はい、竹野にもじゃあ住んでらっしゃるっていうことですもんね。
はい、
はい、どこら辺に住んでらっしゃるんですか？やっぱり海側に。
そうですね、海側に住んでおりまして、まあ、古民家なんかをちょっと借りさせていただきまして、
ですね、
家で菜園をちょっとしながら、
はい、もう本当に憧れの海ライフ、
ね、そうですね、はいはい、
海がお好きということはやっぱりこう海のスポーツというか、そういうことはされるんですか？
は
い、
そうですね、すごく好みはカヌーなんかが盛んで、はい、そういったジオカヌーのインストラクターなんかをしながら、学校様とか団体様を中心とした、自然体験学習の施設である、竹野子ども体験村というところで、働かさせていただいてます。
はい、そちらではどんなことをされてるんですか？
はい、目の前の海の環境を生かしたですね、自然体験である誕生の塩作り体験や、塩を使ったうどん打ち体験、釣り体験など、12種類の体験ができ、来年度にはテントを使った宿泊体験なんかも実施予定で、今後の動向にも注目していただきたいです。
はい、ありがとうございます。今私がお邪魔しているのもこの竹野子ども体験村になるんですよね。
はい、そうですね。
はい、ちなみに今日も収録にお伺いした日も、塩作りをされてたんですか？
そうですね、地元のですね、豊岡の小学生の皆さんが塩作り体験に来られてまして、楽しく塩を作って帰っていただきました。
はいはい、帰る時のですね、小学生の方見ていたんですけど、もう一回最初からやりたいという声も出ていましたけれども、
やっぱり普段できないですね、火起こしをしたりとか、あとはそのご飯を炊いたりということを一から全てするので、やっぱりそういったことが普段子どもたちには触れられない、機会に触れていただくということで、すごく、皆さん楽しんでもらってます。
はい、私も一回取材に来させてもらったんですけれども、あれなんですね、木をちゃんと割るところからやるんですね。
そうですね、ノコギリで木を切って、なたで割って、そして皮膚希望で火を起こしてという、そういったところまでします。
なんかその時ご飯も炊いてたんですけれども、なんかそういうご飯も炊いたりもするんですか？
そうですね、この体験施設には薪一本で炊ける釜というのがありまして、薪一本で3升の釜がご飯が炊ける。
すごいたくさん食べますね。
そうなんですよ、で、そういった防災の、面でも役に立つ、すごい、いい釜がありますので、そういったご飯作り体験もできます。
で、ご飯を食べて帰られたんですかね？
そうですね、お塩を作って、そのお塩でおにぎりを結んで、それを食べて、帰っていただきます。
私もお土産にお塩をいただいたんですけれども、普段こう自分が使っている塩と違うなって、結構粒が大きいんですね。
そうですね、
サラサラっとした感じではないんですね。
はい、ここのお塩の特徴は、お塩のですね、粒子が粗いお塩が特徴でして、どちらかというと、物を炊いたりするんじゃなくて、つけて食べる、つけ塩になります。
私もお土産にいただいて持って帰って、ちょっと舐めてみようと思って舐めたら、しょっぱいだけじゃなくて塩の味っていうんですか、
そうですね、
すごいしたので、
本来のお塩の甘みであったり、なんか風味がすごい 磯の風味がすると言いますか、うん、美味しい塩になっております。
私塩舐めながらお酒飲みました
いいですねそれは
すごい美味しかった。でも初めてなんか舐めてみてびっくりしました、はい、塩ってこんな味がしたんだと思ってびっくりしました、はいはい、そのお塩を、体験できる、これ大人の方も体験できるんですか？
そうですね、もう子供から大人までですね、うん、体験していただくことができます、
はいはい、子供体験村とはついてるんですが、お子さんと一緒に体験することはあるんですか？
そうですね、大人だけでも大丈夫です。
あ、そうなんですね、はいはい、なんか子供体験村ってことなんでお子さんだけなのかなと思ったら大人の方もこう申し込めばできるんですね、
はい、そうですね、
はい、3年前ですかね、竹野でお仕事されてるのは、
はい、
はい、3年前からは竹野でお仕事されてるとお伺いしたんですが、はい、竹野の魅力って、はい、羽鳥さんどこに感じてらっしゃいますか？
そうですね、やっぱりまあここはやっぱり、港町でございますので、うん、まあ、昔北前線の風町港としても発達した町で、はい、今もなおですねその町の至る所に風情が残っておりまして、うん、まあ、四季折々に見える風景であったり、うん、町の人の温かさ優しさなんかがとっても魅力的です。
ご近所の方とのお付き合いとかあるんですか？
やっぱりすごくよくしていただいてまして、うん、今なんかは本当にこの季節大根であったり白菜であったり、はい、たくさん食べ物をいただいたりですね。
あ、そうなんですね。
物と物をブツブツ交換したりとか、はい、うんうん、まあ、そういったなんか人情あふれる風土が残っている町ですね、
はい、うん、結構もう馴染んで来られたんですか？もう竹野の町には。
ですね、おかげさまで、うん、すごく馴染ましていただいております。
そうですね、はい、滋賀のご出身なんですけど、滋賀はどんなところなんですか、はい、地元は。
そうですね、どちらかというと、うん、まあ京都に近い都心部に近いエリアでして、はいはい、うん、昔は本当に田園が広がっていたんですが、うんうん、どんどんどんどん都市開発が進んで、うん、こうビルとかマンションが建って、うん、昔は20キロ離れていた花火大会の、そういう花火が見えてたのが、はい、うん、やっぱりビルが建ってマンションが建つにつれて、うん、そういった風景がどんどん見えなくなってしまって、うん、何かこう昔ながらの風景に憧れてた部分が昔からありました、
はい、そうですね、はい、ちょっとどっちかというと田舎とより都会だったんですね。
そうですね、
はい、竹野の暮らしをエンジョイされているんですね。
はい、
はい、先ほどもお話聞いたんですが、昨年4月にこのオープンした竹野子ども体験村なんですけれども、はい、ちらっとどんなことができるかお伺いしたんですけれども、はい、もうちょっと詳しくお話聞いても大丈夫ですか？
はい、竹野子ども体験村では雨天でも活動できる大型施設が、昨年の春にオープンしました。
はい、
猫崎半島のトレッキング体験や、うん、猫崎半島の周辺を観察する観察体験、釣り体験などを、屋外の体験をはじめ、先ほどの誕生の塩を使ったうどん打ち体験、あとは、海の、貝殻を拾って作るキャンドル作り体験、薪一本で炊けるご飯炊き体験、キャンプファイヤー体験など屋内の体験もでき、うん、小中学校の宿泊訓練アクティビティや子ども会、家族、カップル等のさまざまな世代に楽しんでいただける12種類の屋内外体験が事前予約制にて実施可能となっています。
はい、12種類もあるんですね。
そうなんです、たくさんあるんです、
はい、そうですね、それも全てこうインストラクターとして羽鳥さんがついていらっしゃるんですか？
そうですね、全て僕が使わせてもらって一緒に体験させてもらいます。
やっぱりこう人気な月ってあるんですか？もう1年の中でお忙しい月とか、
ね、そうですね、やっぱり、夏シーズンがすごく、うん、やっぱりこの地域はたくさんの観光客さんが来られますので、はい、そのシーズンが一番にぎわってますね。
そうなんですね、はい、ちなみにこう服部さんがこうおすすめと言いますか、今一番推したい体験、はい、メニューとかあるんですか？
そうですね、やっぱりご飯炊き体験はやっぱり一番人気でして、
はい、
やっぱり自分で薪を汲めて作るご飯は本当に美味しいので、うんうん、そのご飯炊き体験をね、ぜひ皆さんに体験してもらいたいですね、うん、
はい、
はい、
地元の方たちも結構来られるんですか？小学生とかいらっしゃる？
そうですね、本当に子ども会の皆さんであったり、うん、婦人会さん、あとは老人会さんもご利用いただいております、
う
ん、はい、
本当にこう年代問わず
来られるんですね。そうですね、はい、
はい、誕生の塩作りっていうのもお伺いしたいんですが、はい、誕生の塩作り先ほどねされていたんですけれども、はい、これって前から昔からあるんですか？
そうですね、本当の昔ですね、江戸時代、室町時代ですね、
かなり昔ですね。
そうなんです、はい、実はこの竹の海岸はですね、うん、室町時代から、ま、海岸を中心に人々の生活に必要な塩作りが盛んに、はい、作られておりまして、うん、江戸時代には伊豆市藩に竹野で作られた塩を年貢として納められたという文献も残っております、 でそんな昔ながらの塩作りを9年前に、まあ、地域で復活させたいという思いがありまして、まあ9年前にですね塩作り工房というのを、はいオープンさせまして、そして始まったのがこの体験になります。
はい、はい では服部さんが来られる前からこの塩作りはされていたんです
ね。そうですね。
服部さんも一から勉強されたんですか？
塩作り一から塩作りを勉強させていただきました。はい、
塩作りどんなところが大変ですか？
やっぱり一番の大変さはですね、電気ガスを使わずに、海岸で、漂流した木材とかを使っておりますので、そういった木材を拾ってくるところから、しておりますので、その作業がやっぱり一番大変ですね。
はい、お一人やられてるんですか？なんかお手伝いしてくださる方とか？
基本的には地元の海岸を美しくする会の皆さんであったりですね、ボランティアの方が、一緒になって塩作りをしていただいてます。
そうなんですね。はいはい、ありがとうございます。本当に竹のならではですよね。誕生の塩作りにしてもこの竹の子供体験村にしても、こう竹のならではの、
そうですね、
施設だったりするんですが、先ほども最初の方にちらっと今後の展開もお聞きしたんですけれども、今後の展開について、教えてください。
はい、春からではですね、テントを、購入させていただきまして、テントを使った、宿泊体験なんかも予定しておりますし、あとは海の夜をですね、歩くナイトハイク体験であったり、
素敵ですね。
はい、海ボタルというですね、珍しい、
私見たいと思ってたんですけど、まだ見たことないんですよ。
そうですか、ぜひ来てください。海ボタルというですね、海の微生物が、光るような、そういった自然体験なんかも今後は展開していく予定でございます。
はい、ありがとうございました。本日は竹野観光協会の服部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。